さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
まあね、
はい。
もう嫌になっちゃいましたっていうのが私の口癖ですけれどもね。
いろいろ嫌になりますね。ね、
本当も嫌になっちゃいますね。
今日は何嫌になっちゃったの？
もう1月も終わりだなと思うとね、嫌になっちゃうわけですよ。
2月が始まるなとかね。
そんなのはなんかね、あんまり2月って喜び感じますか？2月に失礼ですけども。
そうですよ。2月結構イベントあるじゃないですか。
何がありますか？
節分でしょ？バレンタインでしょ？
節分やるのか君は。
やらないんですけど、ね、すいません。言いながら別にやんないなって思いましたけど。
盛り上がってる大人なんか見たことないよ、節分で。
あ、でもこの前ふと思ったことがあって、
はい、
コンビニで最近、なんだっけ、お寿司。
恵方巻き。
恵方巻き。
はい。
売るようになってるなってきてるじゃないですか、はいはい、で今年の方角とかって書いてあるでしょ、はい、今年東北東なんですって、
はい、
でいつも思うんですけど、
はい、
真南とかの年ないなと思って、なんか3つありません、いつも東北東とか、
なんか細かいぞと、
そうなんかもう思い切り来たとかいう年ないのかなと思って、素朴な疑問でした。
あれは誰がどのようにして決めてんのかしらね。
そう、それも不思議、この無知な感じ ね。
そうね、私は恵方巻き反対派なんで。
どういうこと？
そういうわけのわからん風習をね、持ち込まないでくれと。
わけわかんなくないですよ。
わけわかんないじゃないですか。なんですかね、突然なんかね、我が物顔で全国になんかのさばり始めてですね。
心が狭いですよ。
なんかね、誰も彼もなんか私は昔から知ってましたみたいな感じでね。
そんなこと言ってないですよ。
なんだ君はっていう感じですよ、私、ね。
それ誰に対して？
恵方巻き君に対してね。君はなんだと。
じゃあやんなきゃいいじゃないですか。
やりませんよ、私は当然ね。私は手巻き寿司みたいなね、はい、ああいうの嫌いなんでね、そもそも。
あっちゃダメですね。
そうそう。ね、だからそういうものにフィーチャーしたね、イベントが出てこられてもね、
うん、
大変迷惑と。
まあ最初からね、好きじゃないものだったらしょうがないですよね。ね、違う方法で服を呼ぶしかないですね。
私に服が来ないのはその辺に原因があるのかもしれませんね。
ただそれだけで、
うん。やってみたら服来んのかもしれない。
やってみたらバレンタインにいっぱいチョコもらえるんじゃないですか。
あなたそれはどんだけ小さい人間なんですか。なんかね、バレンタインでのチョコ欲しさにね、かぶりつくっていうのはどうかと思いますよ。
しかもすぐ聞くのね。
すぐだな。
すぐ終わるのね。
あっという間だな。いいですよ。
まあ2月楽しみにしたらいいと思いますよ。
いやもうね、2月は短いのをいいことにね、
はい、
さらっとやり過ごすという方針でね、はい、私はもう春を待ちたいと思います。
そうですか、
はい、で
どうでもいいですね。
いいんですよね、はい、こんなことばっかり喋ってるとまたゲストいないのかしらって思われますけどね。います今週は、
はい、今週は佐々木和則さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
初登場ということでね。
初登場です、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週こういうメンバーです。まあ、通常ですね、
はい、
この番組に出られるゲストの方はね、
はい、
なんとかのなんとかさんということなんですけども、
どこどこ吹奏楽団のとかね、なんとか奏者のみたいな ね
なんですけど、いきなり佐々木和則さんなんかその辺にいた人捕まえてきましたみたいなね感じになってますけど。
そんなことないんですよ。
あなたね、佐々木和則さんと言ったらね、
はい、
一大事ですよ、
はい、
当番組としてはね。
そうですよね。
なんと佐々木俊さんのね、お父上にあらせられるぞと、図が高い低いだろうというね。
ねえ、ラジオの前でひれ伏してる人の姿が見えますよ。
今140万県民がははーっとなってますからね。ブラバンファミリーのね、
はい、
佐々木俊さんですよ、
うん、
最近ちょっとね、番組に来るとミョンちゃんに冷たい佐々木俊さん。
そうなんですか。
おっと、
なんか私のボケをですね、はい、なんかすごいこう冷たい感じで返してくるみたいなね。
うん、ちょっとね、
あなたも一緒になってるんだけどな。
私はとても気が合いますね。こう笑いながらめんどくさいっていうあたりで。
そう、めんどくさいって言われました。
浮かぶでしょ。
そうなったらなんか理由はないんですか。
なんででしょうかね。
みょんちゃんに理由があると思いますよね。
う
ん、
要はね、
ちょっとしつこいからね。
私がめんどくさいんです。私がいけないんですよ。
お父さんにも助けてもらえませんでした。
そうですね。そして私はなんかただ告げ口をしたなんか小さいやつみたいな。
告げ口して自分で謝っちゃったみたいな、
ね。なってますけど、いいんです、はい。いいんです。今日はね、佐々木俊さんはちょっと脇に置いといてね。
はい。
そのお父様ですからね。
はい。
ということで、お越しいただきましたけどもね、当然佐々木俊さんがね、トランペットでブイブイ言わしてるわけですから、
はい、
お父さんもさぞや大変なことになってるんではないかと思いますけども、ご自身はどうなんですか、楽器の経験としましては。
そうですね、やっぱりトランペットをちょこっと
はい、やはりそうなんですね、はい、いつ頃から、
そうですね、始めたのは高校2年の時、
1年生じゃないんですか。
違います。たまたま楽器が好きで、トランペットが好きで、はい、買ったんですね、吹けないのに、
はい、吹けないのに、
吹けないのに
楽器をとりあえず買って
すごい、
当時日刊って
覚えて、聞いたことありますね、
ありますね、
今は
たまに見ますね、
そうそうそう、ですごい綺麗な楽器だったんですよ、ベルの部分がこうなんて言いますか、赤いゴールド、
はい、
それからこうバルブのところが黄色い、まあ、いわゆるイエローブラスっていうんですか、うん、まあ、そういったような感じでこう2色ですごく、ああいい楽器、綺麗な楽器だな、欲しいなって言って買ってもらったんです、
は
い、吹けないんですよ自分で、そしたら僕の悪友がたまたま吹奏楽部にいて、はい、それでですね、あ、佐々木君、君買ったんだって楽器っていう、まあ、どっからどういうふうに情報を教えたか分かりませんけど、もうあのいつの間にかこう脇を抱えられながらですね、練習場に連れて行かれたってなんでかっていうと、当時トランペットが2人しかいなかったんですね、で今度コンクール出るんだけど3番までいるんだよねと、いうことからですね、なんか吹けもしないのに大丈夫かなと言いながら、まあ気づいたら練習場の椅子に座らせて座らせられていたと、いうのがですね、始めた時の原因、まあ、理由ですね、はい、はいはい、
それまでは何も特に音楽とかは、
全然クラシックギターはちょっとまあ誕生日プレゼントで父親から買ってもらったことはあるんですが、まあ、音楽らしいものっていうことは全然一曲も弾けたわけではなくてですね、まあ、たまたま飾ってあったものみたいな感じでしかなかったんで、それまでは音楽とはそれこそそれほど深い関わり合いはなかったんですね、はいはい、ですからまあ関わり合い始めたのっていうのはたかだかその辺のこう本当になんていうのかちょっとしたきっかけだということですね、どうしてもトランペットが吹きたくて始めたということではなくて、楽器を見て楽器に惚れたというところから始まったというところ
で、
はい、正直なところです、はい、
ビジュアルから入った感じですね。
そうなんですね、そういうケースもあるんですね。
あるんですね。
なかなかね、でもかっこいいなと思ってもね、そうそう変えるもんでもないですけどもね、楽器っていうのもね、そこ変えてしまうあたりがね、
すごいですね。
そんな感じと思いますけどね。
あの、作奏者の丸田さんっていらっしゃいますよね、はいはい、彼とちょっとお話しする機会があって、どうやって楽器始められたんですかって言ったら、彼もあの金ボタン、あのいわゆる、何ですか、あるじゃないですか、キーのところ丸いのがいっぱいついてて、すごく綺麗だと、はい、であれはいいな、あれを絶対なんかこう吹いてみたいなと思って始めたというのが丸田さんの音楽に入るきっかけだっていうのを、まあ、ですから僕の場合もまあそれに近いものあるのかもしれません、はい、
あのなんかその後で、まあ高校でやって大学でもやられたわけですか。
大学からはですね、すごい誘いのお手紙とか勧誘の電話があったんですが、
どんだけすごい奏者だったんですか。
多分ですね、あの大学行くとあの履歴を出すじゃないですか、はい、学校の方に。そうすると何々クラブをやってて大会に何が出た、うん、何が出たと、はいはい、いっぱい書けっていうわけですよ先生が、うん、すると印象がいいから多分お前でも受かるだろうというようなことを言われて、その気になっていろいろとトーク大会出ましたとか何とかって書いたわけですよね、うん、そしたら多分それが学校の方からクラブの方に多分情報が流れたんでしょうね。昔は今ほど個人情報がほら、
うん
ね、守られたような時代じゃない時に僕は育ってたんで、まあそういうの流れたんで、もうすぐ電話かかってきてですね、で学校に行くと授業まで何撮ってるかまでなんか調べられたんだかどうか分かりませんけど、
空き時間がバレてる、
さっくんさっくんって肩叩かれてですね、どなたですかって言ったら、いや僕は吹奏楽部のもんだけど、君やってたんだって、まあ、ちょびっとだけって言ったら、あもううちちょっとラッパ足りないからね、あのすぐ入んなさいよってずっと言われてたんですよ、でもいや大学で入るとなるといろいろあるだろうなっていうふうに思ってたんで、まあ、ちょっと考えさせてくださいと言って、こう友達を通じていろいろ聞いたら、いやなんか楽器運搬はリアカーらしいとかね、何十キロもリアカーを引っ張って走って歩かなきゃいけないとか、
応援団ですね。
そうそう、夏休みの合宿の日をそのなんだ稼ぐために 1,2 年はアルバイトだよとか、
本当になんか芸人の下積みみたいな感じですね。
でね、運動部なんかみんなそうなんですよ、実際そうだったんですよ。今そんなこと言ったらね、ちょっと犯罪になるんじゃないかっていう
ね、なんかね、問題になります
よね、まあ、僕はなんか学生の頃はもうそれがもう日常茶飯事とか当たり前のような環境で、誰も文句言わないと言いますかです、ね、ちょっとそういうことを聞いてたので、僕はやっぱり休みは田舎に帰りたいなと、無理はね帰りたいなということで、ちょっとうまくこう逃げ回ったという表現はできていないかもしれませんけどもね、クラブはちょっとやらないで、ですね、まあ過ごしてきたと。
大人になってからまた始めたわけですか。
そうですね、あのたまたま東京に行く機会がありまして、ある その女子高校の定期演奏会だったんですが、たまたまチケットをいただいて行って聞いた時の衝撃があってですね、なんて透き通った素晴らしい音を出てくるんだろうと、いやこれは僕らがやってた音楽って何だったんだろうっていうようなぐらい衝撃にあったんですね。これはもしかして自分は もっとなんかやり残したことがあれば、もっとやらなきゃならないことがあったんじゃないかというようなこう気持ちになってですね、よしもう一年復帰してもう一回始めてみようかと言って、高校の時に僕の脇を抱えて練習場まで引っ張ってったやつがいて、彼がたまたま一般バンドにいたんです。
お
ー、で彼に声かけたら、あ、ラッパーいないからおいでおいでおいでってまたそういうふうに彼に乗りでですね
よくラッパーいないですね。ラッパーいなく
なったそうそうそうそう、うん、まあラッパー一番本当人数がいていいはずなんですけど、
ね、人気が高いイメージありますけど、ちょいちょいいない
です、ね、なぜ毎度毎度いないんだと
またまたもいなかったと、まあいうようなことがあって、でそのバンドに入ってまた始めるきっかけになったと、うん、まあいうことでですね、まあ今はまあちょっとお休みはしてるんですが、はいはい、まあちょっと前まではですね、まあそれで吹いてたというような感じですかね。
それでもって佐々木俊さんの登場というね、
うん、登場ね
登場です
ね登場ね
今は楽器吹いてないということでね、たださっきね、あのもろもろ各種演奏会場に行きますとね、ちょいちょい多めにする
そうです、ね、
機会があるぞということでね、後半一体何をされておるのかというあたりを聞いてみたいと思います
はい、
ということで今週はあの佐々木俊さんのお父上であらせられます、はい、佐々木和則さんをお迎えしてお送りしておりますけれども、
はい、
そのね、最近各種演奏会場でちらほらお見かけする佐々木さん、
うん、はい、
何をしてるのかと思いきや、いろいろと映像を撮っておられるようだということでね、
うん、
ですからもう今週はね、いつもと違う変化球な感じでね、
はい、
あの音楽番組でありながら、うん、映像の話をしようじゃないかみたいな、
ね、しかもラジオでね、
そうそうそう何じゃそれやって話なんですけどもね、はい、別に職業とかじゃなくて趣味か何かでそういうのもやられてるんですか。
まあ昔からカメラとかビデオが好きでですね、まあいろいろこう撮ってたりしてたんですけど、まあ、たまたまそれがこう誰かの目に留まったんでしょうね、ちょっとうちの演奏会記録取ってほしいんだけどと、あ、いいですよいいですよって、まあ、この通り人がいいもんですからあのすぐもう安い声をしてしまうんですけども、まあ、それで、まあ、子供の、まあね、小学校中学校の記録もそうなんですけど、まあ、そういうことが講じて、まあ、40年もまあ音楽にかかってますから、いろんな方と顔見知りになるわけですよ、
うん、
そうすれば、あ、シュンパパに頼めばもうやってくれるけって言われるんですよね、そうするといつの間にか携帯電話がブルブルってなるわけですよ、
うん、
佐々木さんいつそれぞれ今度演奏会なんだけど、よかったら記録映像撮ってほしいんだけどっていうふうにしてですね、入れられされる機会が多くてですね、その記録あくまでも記録ということで、うん、まあ僕はそれをなりわいとしてるわけではないので、ただまあ編集も好きだし、
はい、
いろんなことを付け加えたりデコレーションも好きだし、
へー、は
い、まあ一度そういうのをこう三浦さんに見ていただいたこともあるんですけど、
うん、
はい、
すごいですよ、もう本当ね、市販されてるものですかみたいな感じでね、出来上がってきますからね。
どういうことになってるんですか。
まずね、カメラは一体何台お持ちなんですか。
決してプロ用の機材ではないんです。いわゆる皆さんご家庭でお使いになるようなフルハイビジョンのちっちゃいやつをこう3台4台並べて、
ね、
でホールの両サイドで 1,2 ですよね、
はい、
センターで引きの1と寄りの1で、まあ、4台ですよね。それでも足りないって言われるとですね、今度はステージの上にちっちゃい三脚乗っけて指揮者俺を取ってくれという方もいらっしゃるので、と5台になるわけですよ。
普通さ、ね、はい、アマチュアのさバンドの演奏会の記録映像です、うん、なんつうとさ、もう引きでね、
うん、
ステージが全部バーンと映っても固定、
ね、
一生固定っていうね、
よくてたまにソロの人によるぐらいですよね、う
ん、で若干なんか傾いてますみたいなさ感じなのに、もうカメラがいっぱいありますからね、もう画面が
バンバン、うん、いろんなアングルで見れる、
転換するわけですよ、
すごい、うん、
一度そういうのを作って見せちゃうと次からもそれが僕の 当たり前だという話になる
絶対なるんだよね。絶対なると思いますよ。
他の人に頼む気にならないですね。
そうですよ。
それがちょっと悩みの種ですね。もう落とせないというところまで、まあ、引き上げられてしまったみたいな話にあってですね。
クオリティが、
うん、なのでもう僕のもうその辺は意地があるので、
はい、
後には引けないと、
うん、
やるのは徹底してやりましょうというようなことからですね、とにかく、まあ、自分の持ってるものをですね、まあ、僕はアマチュアなんですよ、アマチュアでなりわいとしてませんけどもね、まあ、とにかくただ一生懸命やってあげたいなというその気持ち、この一点だけなんですよ、
うん、
その気持ちだけで、まあ、僕は体を動かしてるというか、休みの日も惜しまずとにかく頼まれればどこまででもと言って九州の宮崎まで行ったり、海外まで行ったり
すごいですね。
それの交通費はどのようになっておるんですか。
ボランティアだったり出していただいたり。
はい、ボランティアはちょっとしんどいな。
すごい。
まあでもそれは自分を高めるための一つのね、投資だと思えば、あ、それはそれで納得せざるを得ないわけです。特にうちの子供の恩師とかですね、師匠さんとか頼まれれば、わかります。私でよければ喜んで、どこまででも地球の裏側でもどこまででもお伺いいたしますと言って、重い機材を三脚を背負って歩いて、はい、
このもパッケージとかもね、はい、ちゃんとしっかり作り込まれてね。
あ、じゃあ取った後のそういう作り込みも4年がないと。
4年ないですからね。いやもう本当これはね、取っていただいたところはね、
はい、
とんでもない記念になると思いますよ。
そうですね、
うんうん、
見てみたい。
でまあ、なんで撮るかっていうと、自分も元演奏者じゃないですか、
はいはい、
でお二方も奏者ですね、
はい、
でお客様からどうやって見られてるのか、
うん、
見てもらえているのかっていうの気になりません？
それは気になりますね、
うん、で私なんかある時ふと思ったのは、あ、やっぱり見せ方も大事なんだろうなっていうのは撮ってて思ったわけですよ、うん、だから単純に撮ったものを記録として残しておくんではなくて、ぜひそれはね、撮ってもらった方々にはね、見てほしいんですよ、
うん、
っていうのは自分はお客様からどういうふうな視点アングルで見られてるかっていうのは、いろんなそのためにいろんなマルチカメラで撮ってるっていう意味も実はそこにあって、うん、やっぱり見せ方ってすごく大事だと思ったのは、うん、淀高、今は名前が変わってますよね、
そうですね、
総合高校でしたっけか、うん、丸谷先生、
はい、
今理事長さんですか、はい、全日本吹奏楽
うんうん
ですね、あの方ともやっぱりお話する機会があって、であの方の、まあ、指揮をする演奏も聞いたことはある、聞いたんですね。その時にね、やっぱりもうピッと立つわけですよ、皆さん体育会系のようにピッと立つわけですよ、はいはいはい、でもそれ見ると、あ、何かがあるなと、何か持ってるなこの子たちはっていうふうな期待感をすごく受けるんですね、
うんうん、
あ、きちっとしたものを聴けるんだろうなっていう期待感があるわけですよ、ワクワク感があるわけですよ、
うん、
だから音楽って演奏して感動を与えるだけではなくて、やっぱりそういうビジュアル的にもですね、すごく大事だろうなと思います、うん、だから僕が撮ってる記録っていうのはあくまでもその記録では、たかが記録なんですけど、されど記録なんですよ、
うん、
だからぜひ演奏者の方々にはお客様にこういうふうに 見えるように演奏をあなたがしてるんですよというのをですね、うん、ぜひ見てほしいし、自分が演奏してない時にトレードショー喋ってたりですね
、
で、まあ、そういうのもあるんで、すごく大事だなって、
うん
うん、いうのもあってですね、実はそういうのにもこう一つ勉強してもらえれば、より岩手の吹奏楽がこうレベルアップを、まあ、ビジュアル的な話もそれはするのかなと、うん、してもらいたいなという応援団の一人としてですね、
うんうん、ありがたいですね、そこまでの思いがあるっていう
のは、ね、若干ね、見るのが怖えぜっていう思いもあるわけですけども、
そうです ね、
もうグダグダなんなら分かってるみたいな、改めてそんななんか自分に追い打ちをかけるようなことをちょっとするのが怖いわとも思うんですけどもね
まあでも見たら今度は逆に、せめて姿勢ぐらいはねとか、なんかこうすぐ直せないこと以外で気をつけれることが見つかるかもしれないですよね。
意外とね、ありますよ。なんかね、うん、自分の変な癖がね、あったりとかですね。
自分でこっぱずかしいですけどね。
え、こういう風に吹いてんの？みたいな、ね。 うん、ありますけからね。
そうですね。
でね、またやっぱね、そういうのね、あの見る気に、ね、なりますと、やっぱこうちゃんと作り込んでいただけるとね。
あ、なるほど。ただただその、うん、引きの絵だけっていうよりは、
そうそう、若干傾いてますみたいな感じでね。
飽きずに見れますからね。
ボヤーンと映ってるのと違ってね。
うん。
ブルーレイですからね、時代は。
そうそう。もう DVD じゃない。ブルーレイ。
ああ、そうですからもう。
おお。
私コンコンと解かれてプレイヤー買いましたから。
おお、そこまでの。
去年の暮れに。もう私がもう30分ぐらい解いて説得してあのまずじゃあ借りてでもいいから見てみたらっていう、まあ、どこまで言ったら、いや佐々木さんがそこまで言うなら買いましょうと言ってですね、買ったんですよ、
うん、
ですぐ私にメールが来ましたね。目から鱗だと。
目から鱗、うん、
最初はコンタクトでも取れたのかな。あ、それたちやですね、すいません。
いや、私もね、はい、その音楽の良し悪しはよく分かりませんけども、映像の良し悪しはね分かりましたよ。
おー、
もうね、もうそういう、もう機械もね、まあ、もちろん発達してますからね、
はい、
なんかね、いい映像を残してですね、
うん、
そして見ていただいて、
うん、
皆さんのさらなる技術向上にお役立っていただきたいと。
そうです、その通りです。
そういうことですね、
うん、まあ、こう少しでも気づきがあれば、うん、また違った意味のね、音楽ができるのかななんて、ちょっと生意気なこと言ってました、申し訳ありません、はい、
ただまあね、佐々木さん業者ではないですから、まあね、ちょっと興味持った方はね、なんとかあの友達の輪をね、たぐっていただいて、あのたどり着くようにお願いしたいと。
ボランティアでや、ここまでやってくださってるっていうことですからね、
頑張って探してくださいということでね、
うん、そしてなんかこうね、見た目もかっこいいバンドが増えたらいいですよね。
いいことですよ、
はい、
う
ん、
そう思います、
ね、そのうちこの収録の様子も撮られちゃうかもしれない。
もうラジオじゃないそれ。
見せられないからね、我々グダグダっとしたトーク
の様子はね。とてもとても、うん、はい、
怖い世の中になったもんですね。
本当です。
でもね、いい映像に残しましょう、せっかくですから。
はい、
お宅も頼んでくださいよ、ぜひね。
そうですね、
はい、
喜んで。
おお、はい、今週は佐々木俊さんのお父様、佐々木和則さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。